おはようございます。私たちを罪から救うイエス・キリストの愛をもって隣人を愛していこう、それが今日の御言葉の結論だというふうに思っています。パウロはガラテヤ書の5章の13節以下で、兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせずに、愛によって互いに仕えなさい。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからですと言われている、この言葉と重ねて今日の御言葉を考えていきたいなと、捉えていきたいなというふうに思っています。2025年になって、フィリピンの信徒への手紙を用いてお話をさせていただいておりますけれども、イエスの愛を土台にして共に歩んでいければなというふうに、キリスト者の人生にそれが大きな力となるということを学び取っていきたいと、そんなふうに思っています。2章1節から4節を読んでいただきました。1章27節以下ですね、キリストの福音にふさわしい生活を送りなさいと勧められているところですけれども、その部分からの続きになります。2章とこう分けられているわけですけれども、イエス・キリストのその福音に根ざした歩みをパウロは求めているということを考えることが大事だと思います。1章4節に、あなた方一同のために祈るたびにいつも喜びを持って祈っていますとパウロは言います。投獄されているパウロが、そのパウロに寄り添うフィリピの教会のことを喜んでいる言葉です。何度もここは繰り返し出てくるかなと思いますけれども、あなた方のことを本当に嬉しく思っていますよと言いつつ、今日のところでは私の喜びを満たしてほしいというふうに言っているわけですよね。2節の終わりのところですね、私の喜びを、同じ思いとなり同じ愛を抱き心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてほしいと、積極的な意味で、捉えて読んできたかなって自分でもそう思っているんですけれども、でもちょっとふと思ったところ、獄中から書いてるんですよということですね。どこかパウロの本心から発している言葉でもないかな、言葉でもないかなと、そんなふうに考えてもいいんじゃないかって思うんですね。余裕を持ってね、私を喜ばせてほしいじゃなくて、本当に私を喜ばせてくださいって、3章の12節に、これも後々お話しするところなんですけれども、3章の12節以下で、私はそれをすでに得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありませんって言います。完全なものになっている ではありませんよと言ってるんですね。人としてまだ足りないことがあるんじゃないか、人としてもっと人から関わってもらわないといけないことがあるんじゃないか。完全というのは完成されたもの、まあ、新約聖書的に言ったらイエス・キリストが信仰の完成者だというふうに言いますけれども、パウロにとっては自分自身はまだまだだって言ってるのかもしれませんね。としたら今日の箇所、本心から私を喜ばせてください、あなた方の関わりでって、獄中のその現実に心を寄せていく、その日常に関わりを深めていく、そういうことが求められているんじゃないかなと。フィリピの教会の人たちはもちろんそのつもりだと思います。だからこそ、まあ、ベクトルを合わせるようにお互いに理解を深め合う、そんなことが求められているのかなと思います。まあ、こういうパウロの現実を少しお話ししましたけれども、もう一方では使徒としての目線を学ぶということもあるかもしれません。使徒として、教会から使わされたものとしての目線、バプテスト教会はまあいわば万人祭司という言葉がありますように、誰かが使わして教会の形を成すみたいなことはあまり想定していません。むしろ教会が牧師も信徒も皆一つとなって教会の働きを作り上げていきましょうというのが、まあ、胸その本質だと思いますけれども、新約聖書の初代教会というのはそういうものではなかったと思います。やはりエルサレムの教会があって、そしてローマに、まあ、使徒が使わされて、宣教者が使わされて、教会が作り上げられていくという、まあ、仕組みといいますか、その形があったとそのように思います。ですからそれぞれの教会に求められるものがあったのではないかなと思います。求められるものというと、エフェソの手紙、コロサイの手紙などを読むと求められているものだなということを感じることができると、理解することができるかと思いますけれども、実はパウロが宣教している時代、まだまだキリスト教会はそこまでの形を成してなかったのではないかなと考えられています。だから使徒としての目線、教会としての目線、まあ、考えてみればそういう求めがあったら、求められたことに対して成果を出すというそういう答え方があっただろうと思いますけれども、パウロはそのようなことを求めていたかっていうと、いやそうではないだろうって、教会とエルサレムとの間に使徒が立って仲介をなすみたいなことは 想定していなかっただろうなって、そんなふうに思うんですね。大事なことはイエス・キリストの名によって立って、その福音を受けて歩んでいくことだということだと思うんですね。この2章の1節から4節を読んでいただきましたが、パウロはこの後で教会で用いられていた賛歌を表していきます。ご存知のように、パウロが自ら言葉を成した言葉ものではなくて、もうすでにキリストの教会の中で共有していた賛美歌というふうに言ってもいいんだろうと思います。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることはことに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられましたという、そのところです。つまりどういうことかというと、神であられた方が人となられた。そしてですね、その続きに書いてありますように、人の姿になられて人として死んでくださったんだって、徹底して死なれ人として歩まれたということをその賛歌は表しています。パウロが語る、まあ、記したこの言葉を考えると、やっぱり上から目線的な教会はこうあるべきってエルサレム教会が言ったようなことではなくて、むしろ本当に御言葉に立ってイエス・キリストの歩みに沿うような、そのような歩みを求めていたんじゃないかなって思います。キリストにあって同じ思い同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにする、イエス・キリストのように同じ思いとなって同じ愛を抱いて心を合わせて思いを一つにする。パウロはこのことを求めています。それも利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだってする。利己心というのは、まあお分かりのように自分の利益を求めるような心、こうしたら自分にどれだけ得があるだろうかっていうことですね。僕は子供の頃すぐそういうことを考えてましたけれども、自分が良くないと面白くないなんてすぐ思ってました。また虚栄心、上辺ですよね、上辺を飾ってよく見せようという思い、かっこつけるっていうことですかね。時々いますよね、虚栄心。サムエル記の上15章16節に、神は人には見えないところを神は 人の見えないところを見ておられる方だとサムエルは説いて、たくさん、まあ、エッサイの 子供はたくさんいたんですけれども、たくさんいた子供たちの中で一番幼いダビデをイスラエルの王として立てたんでしたよね。心を見る方がダビデを選んだ。パウロはそのように言って、そしてへりくだる、へりくだったのはイエス様だと思いますけれども、本当にイエス様のようにへりくだって、相手を自分よりも優れたものとして考え、それぞれが自分のことだけを考えるのではなく、他の人のことにも注意を払いなさいと勧めたんですね。おのおの自分のことだけでなく他人のことも考えなさい、これ口語訳聖書の言葉ですけれども、僕には6人子供がいますけれども、5人まで名古屋の教会が運営する保育園に通わせました。その保育園が掲げる聖句でした。毎年変えるんじゃないのかなと思ってたら、6年間ずっと一緒でした。6年間じゃない、もっと長いもっと長かったですね、はい、10年近く通いましたけれども、子どもたちに分かる言葉ではないなと思ったんですけれども、でもしつこく親御さんたちが集まるそのような集いの中でも、おのおの自分のことばかりでなく他人のことも考えなさいって、保育園は子どもたちに暗唱させて語らせるんですね。そういう子が巣立って、その地区のそれぞれの地区の小学校にまた入学していくんです。そのことを思い出します。親としても大事なことだな、聖書がそのことを語ってんだなって、みんな分かりやすい言葉ですから覚えるんですよね。自然と周りでコミュニケーションを取る親御さんたちの言葉がこう聞こえてくるというんでしょうか、まあ、そんなことを思い出します。私たちの歩みも同じようにしたい。イエス様もへりくだって、そして人々の中に歩んでいかれた。成長を学んでいる方たちは今日はザーカイのところから学んだと思います。ザーカイのところに行ったお話をそれぞれ聞いて考えたことと思います。そのザーカイのことを少しお話ししたいと思っていますけれども、ちょっと僕の連れ合いが来てくれてますので、竹内まりやさんってご存知だと思いますけれども、彼女が作った命の歌っていうのをちょっと歌ってもらおうかなというふうに思っています。よろしく。歌詞の内容に踏み込むのはお一人お一人にお任せしようかなっていうふうに思います。なんでこの歌を持ってきたかということを少しお話ししたいと思います。竹内まりやさん、マリアっていう名前がついていることからカトリックかなってちょっと思ったりしたんですけれども、調べたら出雲大社の近くにある旅館の娘さんでした。 竹内まりやが本名、竹内っていうのは旧姓ですね。今山下まりやさん、山下達郎さんのお連れ合いになります。なので、教会、キリスト教会とは、まあ、接点が僕たちからすればないのかなというふうにちょっと思うんですけど、それ以外何も思いつかないんですけれども、詩の内容が僕はいいなって、つまり少し人生っていうのを考えさせてくれる歌だな、自分の命、隣人の命、それを考えさせてくれる歌だなっていうふうに思ったんですね。イエス様がザーカイのところに行きました。ザーカイは木の上に登っていて、そのイエス様の姿を見ようと見下ろしていたという感じでしょうけれども、目ざとく、まあ、イエス様の方か見つけて、そしてザーカイに声をかけるんですね。名前をよく知っていたなってよく本当に不思議に思うんですけれども、まあ徴税人マタイという人の存在もあるんかな、まあ、想像でしかないですけれども、徴税人の仲間として、共に歩んだ人がイエス様の弟子の中にいる、そのことは重要な事柄かなというふうに思うんですけれども、しかしおそらく初対面だったと思いますけれども、そのようにイエス様の方から声をかけて、降りてきなさい、今日はあなた家に泊まることにしているからと伝えるんです。徴税人、まあ、要するに税金を集める人であります。税務署の仕事をしているというふうに言っていいかと思います。彼らは、前にも説明したことありますけれども、彼らは支配をしているローマ帝国のために税金を集めました。ローマ帝国は紀元前63年にポンペウスがエルサレムに侵攻しました。そのあたりからパレスチナの支配が強化されていったように思います。そしてカイサリアというところにローマの町を建設し、そして支配力を増していったということが考えられます。支配をするにあたっては当然お金がかかる、そしてお金を現地から徴収するということをしなければならない、そういうことから現地にその仕組みを作り上げていくということをしたんだろうと思います。紀元前63年からイエス様が歩まれたであろう、まあ紀元後20年から30年の間、何年ですか、80年から90年、つまりこの仕組みも定着してきているということだと思います。そしてまたザーカイがこの仕事をいつからするようになったんだろうか、おそらくこの地方でも有名な人物だったんだろうと思います。しかしこのザーカイがこの仕事を始めるにあたって、大切にしてきたいろいろなものを失ってしまったんだろうと思います。その仕事のために失ってしまったものがあったと思います。それはユダヤ人としての多くの仲間がいて、共に歩んできた仲間がいて、 その者たちとの関係を断つということにつながったんだろうと思います。その決断に至ったことっていうのはよくわからないけれども、失ったものがあったということだと思います。当然、ローマの仕事をしているわけですから、ユダヤ人からすると受け入れられない仕事を彼が始めたわけですから、仲間として受け入れていくということはできなくなったと考えられます。すべてがすべてではなかったと思いますけれども、ユダヤ教の仕組み、考え方、ユダヤ人の文化、そのことを考えてみると、ここは相入れない考え方の考え方が表面化する、50年から60年も経てばその考え方の違いも定着するというものです。そういうところで徴税人は罪人だということが定着するんですね。イエス様のもとに徴税人や罪人たちが集まって共に食事をする、お酒を飲む、そういうことがあったようです。ファリサイ派あるいは律法学者たちがそのことを非難していました。その非難というのは社会的に的を得たものだったんだろうと思います。ということはザーカイの立場って相当に危うい。しかし彼はローマ帝国に認められた、そのような仕事をしてきているんです。イエス様のところを遠目で見て いたということを考えると、彼が失ったものって何だったんだろうか、そういう振り返りをするような、そのようなことがあったんじゃないかって思います。失ったものって何だろう。そんなザーカイの家にイエス様は今日泊まらせてくれって言ったということですね。面白い本当出来事です。突然来た人に泊まらせてくれって言われたら皆さんどうします？ちょっとごめん、お断りします。丁重にそういうふうに言って追い返しますよね。普通は律法はそうじゃないんですね。旅人をもてなせというのが律法でしたから、気流の人を大事にしなさいっていうのが律法でしたから、簡単にそういうふうに言い放つことはできなかったと思います。ザーカイはイエス様を、そしてその取り巻きも含めて受け入れていくことになるわけです。ザーカイは自分の名前を呼んでくださるイエス様に、そしてそのように歩み寄ってきてくださったイエス様に心を開いていったということは考えられますよね。他のユダヤ人はしません。その結果、イエス様がなさったことの結果、ザーカイは主よ、財産の半分を貧しい人たちに 施します。また誰かから何か騙し取っていたら4倍にして返しますというふうに伝えます。イエス様が関わってくださったことでこの言葉が多分心の中から、上辺だけだったらねできないことでしょう、なおも利己心があったら4倍に返すなんてできません。自分の資産を失うようなことですから。おそらく自分の身を削らなければできないようなことを彼は表明したんです。でもイエス様は言います。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから、血縁で言っているのではない、信仰の子だっていうことですよね。神の前に自分自身のことを告白していったんです。私たちも胸に手を置きながら振り返っていいことだなというふうに思います。このことを通して自分の命の歩みを振り返って、どうなんだろう、神様の前に表していく。イエス様は私たち一人一人の救いをもたらそう、一人一人を救おうとして来てくださっている、愛を持って来てくださっていることを今一度思い起こして振り返っていく。ザーカイは多分大きく変わっただろうと思います。主イエスの愛はザーカイを本当に隣人を愛する者として作り変えていきました。パウロをまた教会の迫害者から福音の宣教者へと作り変えていきました。同じ愛で私たちも変えられてきた。パウロはこの愛でまた励まされ、力づけられて、共に喜んでいくものとなりたいと訴えているんだと思います。同じ愛で歩みたい。2025年の歩みが本当にこの御言葉に沿った歩みとなっていくことを祈りたいと思います。お祈りします。神様、お導きくださってありがとうございます。パウロを変えたイエス様の愛、ザーカイを変えた イエス様の愛を私たちもいただいています。同じ愛を持って新しい年、また新たな思いを持って隣人にへり下って仕えていきたいと思っています。どうぞ一人一人を強めてください。そしてお導きください。イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。